スーパーの無料配達で時間を節約するライフハック術。どうも、パーソナリティの源高木です。体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回はですね、情報っていうのはいろんなところに散らばってますけど、その情報がこう目の中に入って見えてても本当に理解しているかどうかっていうのはわからないですよね。まあ、そんな話をってどんな話なんだって感じですけど、まあそんな難しい話じゃないんですよ。先日ね、スーパー、まあよく行くスーパーですよ。もうこの町に引っ越してきてから5年ぐらい経ってますけども、それからずっと行ってるスーパーに行きまして、でいつものように買い物をして、まあレジ袋をもらって、その中に買った商品を入れてた時にですね、ふとこう目の前に貼ってあるポスターが目に入ったんですね。でそこに書かれていたのは、2000円以上をお買い上げの方には無料で宅配いたしますって書いてあったんですよ。でこのことは、まあ、以前から知っていたんですね。朝方、まあ、土曜日とか日曜日、まあ休みの日にスーパーに買い物に行くと、まあその店員さんたちがいろんな商品をカゴに詰めては、その配達用でまとめてる姿っていうのも、もう何回も何回も見てますから、その無料で配達してるんだなんてことは全然もう5年前から知ってたんですよ。ただその配達には時間の締めっていうのがあるんですね。午前と午後に分かれてるんですけど、午前は、10時ぐらいから11時12時ぐらいまで配達しますよと。で午後は1時から夕方の5時までの間に配達しますよ、だからその時間家にいてくださいねっていうシステムなんですよ。でまあその5年ぐらい前にしてた仕事っていうのは、まあ結構夜遅くまで、帰ってこない仕事でしたから、まあその時はそのシステム使えないですよね。で月日は流れて、この1年以上は、仕事のスケジュールが朝の7時から夕方の4時までという働き方だったんですよ。でそれで1年以上ずっとやってたんですけど、つい最近になってそのまた買い物をしてポスターを見た時に、あれって思ったんですね。午後便行けたじゃんと思ってずっと午後便使えたんですよ。5時までだから、配達してくれるのが4時過ぎには家帰ってきてんだから、うわっと思って、もうねそのスーパーにね4日に1回ぐらいは買い物行ってるんですよ。もう2000円以上。なぜなら筋トレにハマってて、まあ食事もね、まあ、こだわるというか、まあその効果的な食事をするようにしますから、自炊ですけど作るんですけど、その食材をもう毎週 1,2 回は買い物に行ってて、で結構そのスーパーとうちの間が坂なんですよね。登ったり降りたりとか、まあ、自転車で行ってもちょっと荷物パンパンになって帰ってきたり行ったりすると大変なんですよ。でもそれを無料で持ってきてくれるじゃんっていうことを5年ぐらい前から知ってたのに、1年間ぐらいその関係ないものとしてたんですよね。やっぱその前の生活の時に俺にとってはもうこれ関係ないシステムって思っちゃったから、関係ある状態になっても1年ぐらいもう無視してたんですよ。だからねめちゃめちゃ損してたなと思って、でよくよく読んでみたら、電話でもご注文できますと。おーマジかと。電話して、家で電話して、午後に持ってきてくださいって言ったら、まあ、家でいろんな作業とかねすることいっぱいあるから、それやってる間に買い物の荷物持ってきてくれて届けてくれる無料で。 これ使わないわけにいかねえなと思って、まあでもちょっと詳しく聞きたいことがあるなと思って質問したわけですよ、電話で。その午後便、1時から5時まで配達してくれるっていうことですけど、もし家で不在だった場合はどうなりますかって聞いたんですよ。なんかちょっと普通のね宅配便宅急便とは雰囲気も違う、食材ね生物を配達してるわけですから、不在はないようにしてくださいと、不在が可能性がある場合はお届けできませんっていうこともあるかもなと思って一応確認の電話をしたら、あ、それでしたら不在の間に通知の、まあ、紙など挟ませていただきますので、それに折り返しお電話くださいっていうことを言ってくれたんですよ。あ、だったらもうじゃあいいじゃないと思って、午後便で頼んで1時から5時までの間、例えば昼ぐらいに、1時とか2時に1回来てもらっちゃっても受け取れなくても不在で帰ってきた後電話をすればまた届けてくれると、これはいいじゃないかと思って早速じゃあじゃあということで荷物を頼んだんですよ。でその日はもう夕方でしたから次の日のね午後に配達をお願いしたんですよ。で、仕事を終えまして夕方の4時過ぎぐらいに家に帰ってきたら紙が挟まってるんですよね。で、はいはいと、はいはいもう言ってた通りだわということで、お店に電話をして、すいません再配達の方をお願いいたしますって言ったら、お店の方もですね、あ、かしこまりました、どうぞお待ちくださいみたいな感じで、もう非常にねいい丁寧な親切な対応をしていただけて、これも気分もいいなと思いつつ待ってたらですね、5時をちょっと過ぎたくらいかなの時に、家がドアがノックされて、でガチャッと開けたらもう両手に、たくさんのビニール袋を抱えた商品を持ってきてくれたお兄さんが立ってたわけですよ。で支払いはクレジットカードを選んでたので、クレジットをこう渡して、機械に挿してみたいなんてやり取りをしてた時に、ちょっとなんかおかしいなって思ったのが、そのお兄さんの態度というか、やり取りのこう声のトーンがですね、先ほどの電話した店員さん、これ別の人ですけど、女の人は、ああどうもお待たせしてますみたいな、なんかこうすごい優しい感じだったんですけど、そのお兄さんは、まあ、俺がクレジットカードを渡したら、あ、はいみたいな、なんかちょっとこう変なあれみたいな、サービスの感じ、日本のサービスの感じのこの丁寧な対応とは違うなと思って、でまあ、支払いをしてたんですね。で支払いを終えて、まあレシートに、サインを書いて渡すなんて時に渡したら、そのお兄さんが、あ、すみませんちょっといいですかみたいな、ちょっと物申すみたいな感じになって、不在困るんですよねって言われたんですよ。であれと思って、あららら、ちょっと全然ちょっと今までと流れ変わったぞと思って、でも確かに分かるんですよ、不在良くないよなと、この場合においてってのは俺も元から思ってて、それで店の人に電話して聞いたもんですから、俺も不在困るんですよねって言われたら、そうですよねって言って、それ持ってて、お店の人に聞いたんですよ、実はそのお願いするときにって言ったら、あ、そうなんですかってなって、あ、そうなんですよ、4時以降にしかちょっと帰ってこれないんですけど、でもその配達の時間が1時から5時までじゃないですか、この場合って大丈夫ですかねって聞いたら、お店の方がもうそれは不在の紙に電話番号書いてあるんで、それに電話していただければなんてことを言ってたんですよって言ったら、ああそうですかみたいな、言わなきゃいけないなみたいなこと言ってんですよ。だからこれ多分思うのは、スーパーの人たちとそのスーパーの商品を配達する人たちって多分会社が違うのかな、配達を代行する会社なのかな、だから多分そこのコミュニケーションというか意思疎通がうまくいってなくて、配達する方は一日でもいろんなとこ回ってかなきゃいけないから、一軒家が不在ってだけでコースも変わるし、時間もギリギリになっちゃうしで大変なんでしょうよ。だからそれは分かるんですよ。もうすごい、でもその人プリプリ怒ってて、 まあ、そうですか。だからまあじゃあ次電話するときその時間言ってもらえますかね、その予約のときに4時半なら4時半とかって。でもその店のポスターには時間指定はできませんって書いてあったんですよ。だからあそれじゃあ、あれ逆にそのお兄さんの方からお店の方にもそういう時間言う人がいるかもしれないよってことを伝えといてもらえますかみたいなこと言って、あはい分かりましたみたいななってんですよ。でそれでね、まあ結局受け取ってお兄さんも帰っていって、でまあ受け取った商品を冷蔵庫に入れた後に思ったのは、普通ねなんかサービス受けた時にそんななんかプリプリしたちょっと怒ってる感じで対応されたらやだなって思うかもしんないけど、でも俺この場合で感じたのは全然問題ないっすって思ったんですよ。それなんでかっていうと、あの俺が欲しい商品を無料でここまで持ってきてくれたんだから、ってことは俺が欲しいのは、望んでるのは、俺がわざわざお店に行かないでも商品が俺のところに届くっていうことだけが欲しいわけだから、その持ってきた人がちょっとプリプリしてようがニコニコしてようが、俺の目的、商品を俺の代わりに持ってきてもらえる、つまり俺の人生をサポートしてくれる、時間を節約して他のことができるわけだから、そのまあ30分とかね、それでも大きいですよ。しかも遡ったり降りたり体力的なこともあるし、あと一回買い物行って帰ってきたらちょっと家でふーみたいな時間もあるから、そうするとやっぱ1時間ぐらいはそのお兄さんが俺の代わりに動いてくれてるんですよ、無料で。これはね、その別にプリプリしてたって構わないですよ、そんなの別に持ってきてくれてんだから。それでその代わりね、ちょっと不在だったんで1000円もくださいみたいになったらちょっと話変わるけど、全然プリプリしてるだけで無料だから、全然マクドナルドはスマイル0円だけど、そのお兄さんはもうプリプリ0円だから、プンプン0円だから、もう全然構わないなっていう風に思ったんですよね。だからこういうシステムがねあるってことをね、1年以上その知ってたのに使ってなかったんですよ。気づいてなかったんですよ。繋がってなかった、点と点がねもう線になってなかったんですよ。やっぱスティーブ・ジョブズは言いましたよね、学校大学辞めて好きな授業で受けて、文字をね綺麗にデザインする授業を受けたら、それがコンピューター開発する時に繋がって、世界で一番美しいフォントのパソコンが作れた、これは点が点と点が繋がるっていうね、コネクティングドッツだって言ってましたけど、俺にとってのコネクティングドッツなんですよ。俺にとってのジョブス、これはスーパーから持ってきてくれるってことを実践したっていうのはね、俺にとっての革命だったわけですね。だからやっぱいろんな情報、お得な自分にとって助かる情報とか助かるサービスとか、いろんなものは世の中にあるはずなんだけど、それをね使わないで過ごしちゃってるってことはね、いかに他にもあるんだろうなってことをね、ちょっと再認識させられましたよ。まあということでね、ちょっと今回は、そういったお得情報を見逃していたというね、お話でございました。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。